新潮発足70周年記念キャッチフレーズ募集。問い合わせ、制作秘書課、企画制作班、電話内線3216。募集期間は11月20日水曜日まで。愛川町は令和7年1月15日に新潮発足70周年の節目を迎えます。この節目の年に行う様々な記念事業を町民の皆さんと一緒に祝い、盛り上げていくため、キャッチフレーズを募集します。応募資格、町内在住在勤、または在学の方のほか、町内で活動する団体に所属する方。応募点数は1人1点。町ホームページ、新潮発足70周年記念にかかるキャッチフレーズを募集しますの QR コードがあります。
特集、宮ヶ瀬ダムからの贈り物。
Many gifts from 宮ヶ瀬ダム。
問い合わせ、商工観光課観光振興班。電話、内線3523。かつて一大観光地として賑わった愛川町半原の中津渓谷。現在この地は宮ヶ瀬ダムに姿を変え、治水や利水の側面から私たちの生活になくてはならない存在となっています。しかし宮ヶ瀬ダムの役割はそれだけではありません。以前の中津渓谷にも負けないたくさんの人が訪れる観光名所となりました。宮ヶ瀬ダム誕生の物語をお楽しみください。YouTube 愛川町チャンネルで動画バージョンをお楽しみいただけますの UR コードがあります。その計画は今から55年前のこと、昭和44年、宮ヶ瀬ダム建設の計画が始まりました。この頃の中津川は台風や大雨により水害で大きな被害を出すことが多く、ダム建設の目的として治水という側面も大きかったのですが、もう一つ相模川流域の人口増加により、上水道や工業用水道の供給が追いつかない状態にあり、神奈川県の水がめとしての利水という両方の面がありました。こうして風光明媚な中津渓谷がダムに形を変えることになったのです。昭和44年4月、相模川一級河川指定工事。44年9月、宮ヶ瀬ダム建設構想を発表。46年4月、宮ヶ瀬ダム調査事務所開設。49年4月、宮ヶ瀬ダム工事事務所と名称変更。53年5月、ダムサイトが石小屋地点に決定。53年12月、宮ヶ瀬ダム基本計画決定、工事。56年8月、水没地、一般損失保障基準調印、清川村、津久井町。59年3月、仮排水トンネル工事着手。59年6月、ダムサイト用地、一般損失保障基準調印、愛川町。62年11月、本体建設工事に着手。63年2月、仮排水トンネル転流開始。平成元年10月、本体掘削着手。3年10月、本体コンクリート打設開始。低組織11月。5年3月、石小屋ダム着手。同市同水路。津久井導水路着手。6年11月、本体コンクリート打設完了。7年10月、試験淡水開始。9年4月、愛川第一・二発電所運転開始。10年10月、試験淡水完了。11年4月、本体及び津久井導水路による一部運用開始。12年12月、 宮ヶ瀬ダム本体工事完了。13年3月、道市道水路完成、宮ヶ瀬ダム建設事業完成。13年4月、宮ヶ瀬ダム本格運用開始。かつて一大観光地として賑わった愛川町半原の中津渓谷、全国観光百選の一つに選ばれるなど、風光明媚な観光地として親しまれ、年間100万人を超える観光客が訪れていました。中津渓谷の石小屋周辺には、旅館や土産物屋が並び、食堂では、獅子鍋や鮎料理、山菜料理などが提供され、観光客で賑わっていました。土日は1日2万人の観光客。中津渓谷はかつて横浜や鎌倉に並ぶ神奈川県の三大名勝の一つと歌われ、土日はおすなおすなで道に人があふれかえってました。今の東京の竹下通りの休日よりも混んでいる感じで、それはまるでお祭りのようでした。おそらく一日に2万人ぐらいは観光客が来ていたのではないかなと思います。中津渓谷の岩肌はとても綺麗で、一雨降れば岩がキラキラと光り、まるで宝石のようでした。中津川の清流も今と変わらず美しく、カワセミもよく見ましたね。当時は石小屋にあった寛仙荘駒屋、小泉俊雄さん。準備に15年、建設に17年。ダム建設に伴い、281戸の方々が移転を余儀なくされましたので、皆さんにご理解、ご協力をいただくのに15年を要しています。ダム建設で最初に取り掛かることは、道路を作ることです。工事用の道路やダム本体工事のため、中津川を迂回させる仮排水トンネルを作ります。平成元年には、ダム本体の掘削が始まり、2年後にはコンクリートの打設が始まりました。平成5年には、当時の皇太子殿下のご成婚を祝って、日米交流コンサートを行うなど、次第に宮ヶ瀬ダムは注目を集めるようになりました。平成7年からは、試験淡水が開始され、ここからおよそ3年かけてゆっくりと水を貯めていき、宮ヶ瀬ダムは完成しました。神奈川ニュース、平成6年10月より。知ってる？横浜ランドマークタワーとほぼ同体積のコンクリートでダムを建設。宮ヶ瀬ダムは首都圏最大級のダムで、コンクリートの使用量は200万立方メートルと膨大。なんと、これは横浜のランドマークタワーと同じ体積となります。最新技術を凝らした宮ヶ瀬ダムの RCD 工法。宮ヶ瀬ダム工事では、200万立方メートルに及ぶ大量のコンクリートを効果的かつ経済的に施工するために、RCD、ローラーコンパクティードダムコンクリート工法を採用。当時の建設省が世界に先駆けて開発したダムの効率的な施工方法で、セメントの量を抑えた超高練りのコンクリートを敷き鳴らして振動ローラーにより固める工法です。宮ヶ瀬ダムにおける RCD 工法の特徴は、世界で初めてのダンプ搭載型のインクライン導入や振動ローラーなど、新しい施工機械の導入など、様々な最新技術を凝らして施工を行ったことです。これにより従来の工法に比べ、安全性の向上、経費削減、工期短縮が可能となりました。国土交通省関東地方整備局相模川水系広域ダム管理事務所、佐藤薫。
広域水管理課長。宮ヶ瀬ダム、 5つの役割。1、県下16市5町の水がめとして。私たちの暮らしに水は不可欠な存在です。日照りが続き、川の水量が少なくなった時のために、ダムは水を貯めています。箱根の芦ノ湖とほぼ同じ量の水を貯めることができる宮ヶ瀬ダムは、横浜市や川崎市を含む神奈川県下16市5町に水道水を供給。県内の多くの家庭が利用する水を供給している宮ヶ瀬ダムは、まさに神奈川県の水がめとして重要な役割を果たしています。2、水力発電も。宮ヶ瀬ダムでは、貯めた水を利用して水力発電も行っており、ダムから勢いよく放流される水のエネルギーは、私たちの暮らしに豊かさや便利さをもたらす電気を作ることに利用されています。ダム下流にある2つの発電所では、放流水を利用し、一般家庭のおよそ2万1000世帯分の電気を発電できます。3. 洪水を防ぐ。台風などで大雨が降ると、川があふれて洪水や土砂崩れなどの大きな被害を引き起こすこともあります。宮ヶ瀬ダムの役目は大雨の時、流れ込む水を一時的に貯めて、安全な水量だけを下流に流すことで、長津川流域や相模川下流域の人々を守ることです。100年に1回の確率で起こる大洪水では、1秒間に1700立方メートルもの水が流れ込むと予想されていますが、そのうち1600立方メートルをダムでせき止めることができます。相模川水系の3つのダムによる効率的な総合運用。ダムの上流で降った雨は最終的に各ダムの貯水池に集まって流れてきます。相模、城山ダムは溜まりやすいが、たくさん溜められない。宮ヶ瀬ダムは、たくさん溜められるが、溜まりにくいという特徴があります。この特徴をうまく活用できるように、二つの導水路、同志導水路と津久井導水路を使って、ダムに効率よく溜めたり、下流河川に必要な水を流したりすることで、水資源の有効活用を図っています。三つの集水エリアがあり、それぞれの流域面積は、相模ダム、城山ダム、1201.3キロ平方メートル、宮ヶ瀬、101.4キロ平方メートル、同志ダム、112.5キロ平方メートルで、それぞれのダムの貯水量は、相模ダム、4820万立方メートル、城山ダム、4736万5000立方メートル、宮ヶ瀬ダム、1億8300万立方メートルです。4. 川の環境を正常に保ちます。雨が少ないと、川の水量が減り、魚などの生き物が死ぬなど、健全な川の環境を保つことが難しくなってしまいます。こんな時、ダムは溜めておいた水を川に放流して、必要な水を補給し、川の水が少なくなることを防ぎます。川に流れる水量を正常に保つことで、川に住む様々な生き物や人々の健康を守ることにもつながります。5. 観光スポットとして、全国的にも珍しい定期観光放流、4月から11月まで、毎週水曜日、第2、第4金曜日、第2日曜日、午前11時から、午後2時から。宮ヶ瀬ダムで行われている観光放流は、放流量が1秒間に30立方メートル、放流時間は6分間に及びます。まさに想像を絶する水量が織りなすダイナミックな人工瀑布、五合 という轟音とともに、2本の白い水の筋がどんどん太くなり、その流れ落ちた先の川底からは、水しぶきがまるで煙のように舞い上がります。晴れた日は美しい虹もかかるこの壮大なショーを一目見ようと、多くの観光客が訪れています。石小屋ダムあっての観光放流。石小屋ダムは、宮ヶ瀬ダムの下流に位置する副ダムで、宮ヶ瀬ダムの放流水の源泉や発電、津久井導水路のための水位確保のために建設されました。現在の宮ヶ瀬ダムの観光放流ができるのは、この副ダムがあるからなのです。平成5年に工事着手し、平成8年に完成。名称は一般公募で名付けられました。デザインは中津渓谷の景勝地、石小屋にちなんだもので、ダム外観は自然石調で中津渓谷のイメージを表現しています。宮ヶ瀬ダムならではの魅力。宮ヶ瀬ダムはかつての中津渓谷がそうであったように、たくさんの方々が訪れる憩いの場にもなっています。治水や利水といったダムの機能面だけでなく、このような観光スポットとしての側面を持つところも、宮ヶ瀬ダムならではの魅力と言えるのではないでしょうか。愛川町郷土資料館藤田館長。宮ヶ瀬ダム、水とエネルギー館。ダムや水資源、エネルギーに関する豊富な情報が揃う体験型のアミューズメント施設です。楽しみながら学習するのがコンセプトで、ユニークな仕掛けが施されています。楽しめる乗り物がいっぱい。宮ヶ瀬ダムでは、工事中に活躍したダンプトラック搭載型インクラインの一部を活用した宮ヶ瀬ダムインクラインや県立愛川公園やダムの景色を車窓からゆっくり楽しめるロードトレイン、アイチャン号などの乗り物が運行されています。宮ヶ瀬ダムナイト放流。宮ヶ瀬ダムでは全国のダム観光の取り組みとしても珍しい夜間放流を行う宮ヶ瀬ダムナイト放流を毎年開催。色とりどりのライトアップと音楽の演出をまとったダイナミックな放流、ドラマティックな打ち上げ花火、さらには地元にゆかりのあるミュージシャンによるライブ演奏など、様々な演目を楽しみながら、ご当地フードなど、屋台グルメを堪能することができます。フーチング階段の特別開放。毎年4月に県立愛川公園で開催される愛川公園つつじ祭りでは、宮ヶ瀬ダムの観光放流や、普段は入れないフーチング階段の開放なども行われ、たくさんの来場者で賑わいます。